びっくりしたそうですけどもね、それが愛情表現だって、ここから介護の仕事をスタートしたそうですけど、本当に7年もやっておりますとですね、多少板についていたんじゃないかと思いました。教会生活も本当にですね、喜んで、もうギリギリで、10時頃に電話がかかってまいりましたけれど、お父さん今帰る途中、教会の奉仕、朝から夜の奉仕を終えて、お祈りして感謝して、そして帰る途中1時間ぐらいかけてくる、眠いから、運転してるから眠るから、ちょっと付き合ってって言ったからですね、電話でかけてまいりました。本当にやってるなと思いましたけどもね。まあそういう生き方もあったと思いますよ。だけどもこの献身にこの導かれるということでありました。まあちょっとですね、そういう伝道者の奥さんになっていくという、神様と教会に仕えていくというですね、道をこう選び取った時に、私たちも非常にですね、ちょっとね、チャレンジを受けたことでありますね。まあ、子供たちってこと、皆さんもそうでありますがね、結婚しても家庭ができてもいつまでも心配ですよ。親はもう心配がいっぱい起こってくる、キリがない。まあ、そういう中でこの献身する子が出たということはね、本当に私にとってましてチャレンジだということと思いますですね。ある時この娘が、父さんお母さんの信仰の受け継ぐものは何もないけども、本当に何もない、土地も財産も預貯金も何もない、家もない、だけども信仰の遺産を受け継ぐことができて感謝してるよと、こう何気なく言ったんですが、それはちょっとですね、リップサービスになったかもしれないですけども、親の信仰を励まそうと思ったかもしれませんが、私たちはそういうものないことをね、決して証しをしてこなかったんですよ。私たちは本当に恥ずかしいことでありますが、まあ、そういうふうに言ってくれる、一応嬉しかっただけじゃなくてですね、重いものを感じたわけでありますね。これから私たちもうかうかできない、彼らよりも私のが先に召されることはまず間違いないことでありますけど、少なくとも召されるまで本当に彼女のその子孫孫の励ましでありたいと思うんですね。そうしますとね、まあ早く定年してちょっとでも楽な生活が、楽な生活じゃないと思いますけども、ちょっと自分なりの生き方をしたいなという、里山自然主義なんて本を読んでですね、いいなと思いましてですね本当に だけどもそうでもないですね。それが最後の目標でないですね。どういう形だろうとも、最後まで自分なりの信仰を持って信仰を貫いて生涯を生き抜くということが、教会に対してもあるいは子供たちに対しても、その子孫に対しても、本当に各生きたというですね、それがですね、証、あるいは残していくことができる霊的な遺産であるということを思いますときにですね、いや、本当にですね、ちょっと覚悟がいるなということを思います。物心両面、また支えることも具体的に必要になってまいります。まあ、そんなことをですね、思ってですね、私は、このアブラハムの旅立ちというところ、説教準備しておる中でも、私自身に対するも、このアブラハムという、この人の信仰というのはチャレンジだなということをね、思わされた次第であります。私が示す地に行きなさい。神様は国を出て親族に分かれて死の家を離れてというんですね。それだけじゃありません。それが目標じゃないんです。目標は私が示す地に行きなさい、それを受け継ぎなさいということなんですね。これが目標なんですよ。アブラムはカナンの地ということを初めから示されたのがあったかどうか分かりません。ヘブル書の方では行き先を知らないで出て行ったとありますね。そこがメソポタミアとエジプトを結ぶところのこの通路であったということはアブラムも知っていたかもしれませんけれども、そこがどんな地でありで、どんな人が住んでおりですね、 どういう土地であるかということ全然わからないわけですよ。実際そこに行ってみたらカナン人が住んでいたんです。そこ神様から与えられながらですね、まるでよそ者のようにあちったりこっち行ったりですね、移動しなきゃいけないようなことでありました。危機になって起こるんです、そこにね、約束の地に行ってね。だけども彼はその地を信仰を持って受け止めているんです。アブラハムにとりまして、どこに導かれるか問題じゃなくてですね、私が示す地であれば、神様が導かれる地であれば、その地こそ最善、最高の地であり、神様が良しとされるなら、どこへでも従ったという、これがね、アブラハムの信仰なんです。皆さん、こういう信仰が私たちにありますでしょうかね。こういう信仰に少しでも習いたいのでありますね。そして私たちに与えられた人生を神様によって全うさせていただきたい。それが私たちの目的です。目標です。まあ、このようなアブラハムの信仰による新しい出発、旅立ちがありました。しかしこの新しい出発、新しい生活を、御国を目指しての生活を継続していく力が必要です。継続させていくものが必要でしょ。いくらね、素晴らしい出発してもですね、それが途中でおじゃんになってしまったら、ボスになってしまったら、これはみっともない話であります。あんなかっこいい出発しながらね、途中で何が何だかわからなくなってしまったという話が結構あるわけです。あんな素晴らしい証しをしながら、途中でわからなくなってしまったということはあるんです。だから私たちは最後まで、イエス・キリストの救いをいただいたのは最後まで、もちろんその救いの完成をしっかりいただかなきゃいけないんですね。で、アブラハムの新しい出発を最後まで導いたものは何か、継続させたものが何か、それは2つあるんですよね。それは彼の生活障害のスタイルとなったものであります。一つは天幕住まいです。もう一つは祭壇を築いたということです。天幕と祭壇なんです。これがアブラハムの生涯。ずっと彼が忠実に生活の中で大切にしたものなんですね。アブラハムはカナンへの移住後、何度も住むところを変えて転々とした生活をいたしました。それは彼が、まあ、牧畜を生業としておったということがあるかもしれませんですね。しかし、おいのロトはご存知のように、途中から車線変更しました。険しい高地に住むことよりも下って下って下って視界のほとりまで下って、そこに滅ぼされる寸前のソドムとゴモラが非常な繁栄をしておりました。そこに住居を移したんです。ソドムゴモラのそばに住居を移しました。その範囲を彼は楽しみました。しかし、その住居をソドムゴモラの中に移しちゃったわけですね。そしてそのゴモラが神に滅ぼされる直前でありました。彼はそのまま行けばね、滅んでいたんです、その町とともに。来週の話であります。アブラハムの取り出しの家族から引き出されたわけですよ。命、体、引き出された。何もかも失った。引き出された。奥様潮の柱になっちゃった。潮気含んだ溶岩に襲われたわけなんですね。しかしアブラハムは最後までこの二つの生活を全うした。そこがアブラハムの素晴らしいところですよ。そしてクリスチャン生涯の中に私たちはこの天幕生活と祭壇を築くということが、やはり、ね、私たちが御国の生涯の中で大切なこの二つなんだということです。簡単に見たいと思います。一つは祭壇を築くということです。これアブラムの宗教、アブラムの信仰のことなんです。祭壇というのは祈りと礼拝を捧げる場所でしょう。アブラムは生活の中心に、天幕の中心に神の礼拝を置いたということです。どこへ行ったとしても天幕を建て、そして祭壇をそこに築いたの。そして主の名を読んだと書いてある。 あらゆるところで神を認め、